時の試練、澄み渡る湖、悲しい夢を見た。いつもと違う音色で携帯が鳴り響いた。何の楽曲だかもわからない。まるで日暮らしの鳴き声が抽象化されて器楽曲にでもなったような響きだった。学校から帰ってきたばかりの僕は制服を脱ごうとするのをやめて、ちょっと驚きながらそれを取り上げる。こんなサウンドは内蔵されていなかったし、登録した覚えもなかったからである。出てみるとそれは病院からだった。母さんが父さんの危篤を知らせてきたのである。その声は震えていた。もう回復の見込みのないような響きで、すぐに病院に来るように告げるのである。僕はびっくりした。だって昨日まで、容体が悪化したなんて話はまるで聞かなかったからである。父さんはかねてより病院暮らしが続いていた。けれども特に重症というわけでもなかったので、すっかり入院生活に慣らされてしまい、容体が急変するなんて夢にも思わなかったのである。僕はそのくらい毎日の生活を、学校生活を楽しむことばかりに費やしていたのだった。しかし、母さんの声は切羽詰まって聞こえてくる。まるで薄着のまましぐれに打ちのめされたみたいに、僕はしばらくは返答すらできなかった。向こうからしっかりしなさいと声がするので、ようやくハッとなって、すぐにそっちに行くよ、と言った。はっきりと答えたつもりだったのに、驚くほど小さな声が出た。母さんは、姉さんの療養所に向かって、彼女を連れてから病院に来るようにと命令した。そんな震えるみたいな声を聞いたのは初めてだったから、僕は動揺を隠しきれなかった。わかった。やっぱり震えるように携帯を切ったのである。姉さんは父と同じ病気だった。一時はもうダメかもしれないと言われたこともあったが、今では病院を出て、駅近くにある療養施設に移されて、穏やかなリハビリを続けている。今では外泊することも許されるくらい、症状も回復しているのだった。あらかじめ連絡さえつけておけば、父の見舞いにだって行けるに違いなかった。僕は外しかけていたボタンを止め直すと、学生服のまま部屋を飛び出した。とにかく一刻を争うのだ。いろいろ入ったままの学生カバンも、そのまま持ち出して階段を駆け下りる。家の中はしんと静まり返っていた。帰ってきたとき鍵がかかっていたから、今は誰もいないに違いない。緩みかけていた靴紐を結び直すと、勢いよく玄関から飛び出した。駐車場の方で自動車の音がしたので、振り向くとおじさんたちが買い物から帰ってきたところらしい。半開きの窓ガラスから、
おい、どうしたんだ?
といぶかしがるような声が響いた。きっと僕の顔は真っ青だったに違いない。すぐに事情を説明するべきはずだったのに、あまり慌てていたものだから、出かけてきます、と叫ぶがままに飛び出してしまったのである。僕は親戚のおじさんの家に間借りしていたのであった。母さんが父さんの病室に泊まり込むことが多くなったので、一人勝ちの家にいるのも物騒だし、料理だってできないのだからといって、おじさんとおばさんが勧めてくれたからである。だから事情も説明せずに飛び出してしまうなど、絶対にありえないはずなのだが、あるいは日頃世話になっている後ろめたさと、ある種の居心地の悪さと、 時々親父ぶったことを言うおじに対する反感が、刹那に湧き起こったためかもしれなかった。それにしたって、父さんの帰得を知らせず走り出すなど、とても考えられないことである。おじさんはさぞかし怪訝な表情をしていたことだろう。僕は本当に愚かであった。バスはどんなに待っても10分くらいのものである。そして順調に向かえばほどなく駅に到着するのだし。そこでタクシーを捕まえて、姉さんを拾いがてらに病院に向かえばいいわけだ。あるいはおじの厄介にならなくても、時間は変わらないと打算したのは、彼にだけは借りを作りたくないという、僕の卑しい心であったのだろうか。午後の日差しが強いから、バス停で息を切らして待っていると、すぐにグリーンの大型バスが滑り込んできた。すっとドアが開く。降りる者は誰もいない。慌てて乗り込んだら、運転手はそれを確認するまでもなく、たちまち扉を閉めてアクセルを踏み込んだ。僕は慣性の法則みたいに後ろに振られながら、後部の二人掛けを占領した。どうせガラガラなのだ。モーターを大して荒げるでもなく、バスは通りへと走り出したのであった。肘を戯れるみたいにして窓を眺めると、昼下がりの車窓から日差しが差し込んでくる。父親の帰得など思いもよらないくらい、のどかな平日である。こんな穏やかな卯の花日和に、父さんはどこへ行くつもりなのだろう。空へと羽ばたく鳥みたいに、僕らを残して遠くへ行ってしまうのだろうか。なんだか実感が湧いてこない。ぼんやり街並みを眺めていた。まだ駅までは距離があるから、この辺りは都会とも田舎町とも片付かない。商店のビルやらマンションが、そば屋とかラーメン屋とか、小さな料理店を挟み込みながら続いていくばっかりだ。それに建物の途切れ間には、小さな畑だってところどころに顔を覗かせている。眺めながらに呼吸を落ち着けて、ようやく療養所に連絡を入れることを思い出した。しかし、携帯のアドレスを進めるうちに、姉の連絡先が入っていないことに気がついた。しまった。姉が病院から移るときに、ちゃんと登録をしていなかったのだ。姉は病院にいる間は、部屋からの携帯使用が認められていなかったのである。もちろん起きてロビーに向かえば、患者だって使うことはできたのだが、そんな面倒をする気にもなれないから、とうとう持たずに済ませてしまった。今時携帯も持っていないのは、アンモナイトくらいのものだ。僕はそうやってからかったことすらあったのだ。だから療養所へ移った時、ようやく携帯電話を購入した姉は、
これでもう、アンモナイトも卒業だわ。
と不思議な冗談を返したものだった。僕が驚いて、なんだ、まだこの前のことを根に持っていたのか。と笑い出すと、
当たり前よ。
と怒った真似をしながら、携帯と療養所の番号を紙切れに託したのであった。物臭な僕は、それを学生手帳に書きつけたままで、まだ携帯に移し替えていなかったのである。そんなことはすっかり忘れていた。慌ててカバンをかき分けながら、ノートの合間を探し始めた。どうやら学生カバンを持ってきたのは正解だったらしい。差し込む日差しが、 カバンの中まで照らしてくる。ブレザーの肩が熱いくらいだ。まだ日が高いから、建物に隠される領域が狭いのだろう。今日は学校が半日だけだったので、昼食は学校で済ませたとはいえ、まだまだ午後は始まったばかりである。探しがてらに見上げると、車内は人影もまばらで、みんな眠たげな表情で佇んでいる。おそらく、一駅二駅の遊びに出かけたり、駅まで買い物に出かけるところだろう。時折、自動録音のアナウンスが、お降りの方はブザーでお知らせください。と停車場の名称を告げるのだが、ブザーを鳴らす客はほとんどいなかった。屈託のないようなバスの中で、きっと自分だけが真っ青な顔をして、荷物を漁っていたに違いない。またカバンの中を探し始めた。けれども、どこにも見当たらない。間違いなくあるはずの手帳が、すっかり行方知れずなのである。僕は心の中で、ない、ない、と繰り返しながら、あちこちのファスナーを開いたり、厚紙の底に指を挟んだり、急にズボンやブレザーのポケットに手を突っ込んでみたり、資料をまとめたファイリングケースをかき分けたりしながら、必死になって手帳を探し回っていた。こんなに焦っていてはダメだ。手を休めて心を沈めようとした。連絡がつかなくたって大丈夫だ。療養所で説明をすればいいだけのことだ。父親が危篤なのだ。ダメだなんて断るはずがないじゃないか。こんなに慌てふためいたりして情けない。僕はもう高校生じゃないか。窓際を眺めながら気持ちをなだめていると、まだ若い OL 風の女性が2人、ちょうど反対側で話を始めたところだった。前に座っているから顔は見えない。けれども心をなだめようと思って、ちょっと耳を傾けてみた。すると、葬儀に包む香典の金額について話しているらしかった。
4とか9とかなんて入れっこないからいいんだけど、なんだか偶数もあまり良くないって言うでしょ。
またあんた、ネットでいい加減に調べたんじゃないの？
そうよ。いいじゃない、ネットでも。
そりゃ、別にいいけどさ。
質問をする方の声が高いので、ちょっと落ち着かない調子である。
私、2万円くらいがちょうどかと思ってたのに、偶数じゃダメなのかな。
あら、2万円なんて、ジャストよ、ジャスト。みんなやってるわ。
でも大丈夫なの？
そこね、最優先よ。そんなの。
何それ。
さあ、とにかく心配ないから大丈夫。
僕はなんだか嫌な気がしてきた。そんな不吉な話をするなと思いながら、またカバンの中に手を突っ込んだ。そのうち2人の会話はお札つながりで2000円札の方に移ってしまったらしい。
なんで？そんなお札見たことないよ。もう廃止されたんじゃなかったっけ？
甲高い方の言葉である。
そうね。幻のお札ではあるわね。確か2000年記念か何かを兼ねていたんじゃなかったっけ？
まだあるんだ。
あることはあるけど。
そうだ。どこかでいきなり使ってみたくない？
声の低い方は少し呆れた調子である。
見たくない、見たくない。
だって、あれ出したら
お店の人驚くよ、きっと。
驚かせてどうすんのよ。
いいじゃない、驚いたところですんなりなんだから。
すんなり？
それからあれがもし2万円札だったら、こんな末路はたどらなかったろうと締めくくった。やがて2人が静かになると、またバスの中はエンジン音だけになってしまう。忘れた頃に自動音声が、次の停車場はを繰り返すばかりだった。僕は父の危篤のことを考えるのが嫌だから、またカバンの中をファスナーごと確認したりしていた。バスが急にハンドルを切った。あっと思う間もなく、駅へ向かうルートをそれてしまったので、僕はびっくりして立ち上がった。バスに飛び乗った際に、行く先を確認していなかったのを思い出したからである。思わず、降ろしてください、と叫びそうになってしまったが、ようやく押しとどめた。決まりが悪そうに上着を改めるふりをして、何でもないというふうに席に座り直した。心配することなんかないんだ。市街地を左側にそれるルートでも、せいぜい10分くらい遅れるだけで、あの駅に到着することは知れきっている。現に運賃表のパネルにだって、駅の名前が表示されているじゃないか。こんなところで降りたら、それこそ無駄に時間がかかってしまう。今日はなんだか動揺してばっかりだ。もう少ししっかりしなければ。そうだ、母さんに連絡を入れて、療養所に伝えてもらった方がいいだろうか。僕は今度は母の番号を表示して、通話ボタンに手をかけようとした。しかし、すんでのところで思いとどまった。もし父さんが今、最後の瞬間に会ったらどうするのだ。母さんが必死に名前を呼んで、僕らの到着を待っている頃かもしれない。とにかく療養所へは直接行けば済むことなんだ。それにしても、こんなことならおじさんに話してから自動車で送ってもらうんだった。それにおじさんだったら、ちゃんと姉の電話番号も登録してあるに違いない。何しろ律儀な人だから。なんだかいろんなことがごっちゃになって、おじさんに連絡を入れることには気づかなかった。父さんが死んだ後のことを考えたら、急に行く末が心配になってきたからである。父さんは入院しながらも、自分の医療費をはるかにしのぐ給料を稼いでいた。だから今までは何の心配もいらなかったのである。しかしそれが途絶えたら、母さんだけでは姉さんの療養費を稼ぎきれないかもしれない。あるいは僕も、ぐうたらの学生生活に別れを告げて、高校を中退しなければやっていけないかもしれない。いや、ダメだ。今時高校くらい卒業しないで、どうやって生きていくことができるだろう。おじさんは卒業するまで、支援してはくれないだろうか。ついさっき彼を邪険にしたことをすら忘れて、そんなことばかり考えていた。バスの乗客は急に少なくなった。みんな左に折れるところで降りてしまったらしい。車窓からはもう屋根よりも、道路脇に近づいた竹林やら、初夏の風を欲しがる稲田の緑が、眩しく輝いて見えるくらいであった。光る風のささやきが、マズルカでも踊っているくらいの穏やかな午後を、僕はどうしてこんな惨めな思いで迎えなければならないのだろう。なんだかやりきれない。しかし、 バスがブレーキを踏んだ拍子に、僕はようやく気がついた。そうだ、手帳に書き留める際に落書きした携帯番号が、どこかのルーズリーフに書き込まれているのではなかったか。確か数式の余白だったはずだ。あまりにも授業がつまらないので、コラム欄に載っていたエヴァリスト・ガロアの肖像画を、落書きがてらに写し取っていたページだった。暇つぶしに語呂合わせでも作ってみようと思って、数列を並べてみたのである。けれどもあまりにも眠くなって、語呂を合わせるまでもなく、そのままうつ伏せになってしまったのだった。こんなことなら完成させておけばよかった。早速ケースの中をめくって、ルーズリーフを探し始めた。ケースの中はもうぐちゃぐちゃである。けれども気にしてなんかはいられなかった。自分だけが締め切りに追われて資料を漁る姿は、さぞかしみっともない姿に映っただろう。またバスが停車して、数人が並んで降りていく。駅に向かうバスなのに、乗り込んでくる客はほとんどいなかった。僕は脇目も振らずにケースと格闘している。しかし、手帳が見つからないのと同じように、ルーズリーフも行方不明になったままだった。そのうち僕は、ネットで検索して、療養所の番号を調べることを思いついた。母の連絡に支配されて以来、思考が働かなくなっているのは、自分でも情けないくらいである。ケースをカバンに戻して携帯を開き切ると、検索サイトを表示しようとした。しばらく点灯していたサーフィンマークが、途切れて不意と圏外表示が現れた。まさか、そんな、こんな街中で圏外になるなんて。慌てて顔を見上げると、車窓の風景がまるで違っているので、慌ててまた立ち上がりそうになってしまった。一体どうなっているのだ。窓辺には家並みどころじゃない。人の世らしき気配なんて微塵もなくなってしまったのである。狭い往復車線の両側には、新緑が迫っていた。それも街路樹ぐらいの新緑じゃない。取り囲むような密林である。まるで秘境の温泉場に踏み込むみたいな樹林地帯が、かろうじて車線のところだけ日光を通わせながら、どこまでも広がっているありさまだった。開き切った前列の窓からは、新鮮な若葉の香りと鳥たちの合唱が、ひとしきり大きくなって響いてくる。こんな天涯孤独のバスだけが、ひた走るような樹海が、僕の町にあるわけないのに。とうとう頭がパンクしてしまったらしい。僕はカバンを握りしめながら、運転席まで飛び出して、すみません、すぐに降ろしてください。と叫んでしまったのである。もう50代も半ば頃の、メガネをかけた、毎日の仕事にはほとほと飽き果てたという表情の運転手が、横目に僕の老媒を眺め回した。
こんなところで降りて、一体どこへ行くつもりだね。
それは、としばらく口ごもっていたが、とにかく、町に戻らなければならないのです。乗客が驚くくらいの声が出た。そうでなくても、みんな僕の方をポカンと眺めているのである。けれども、構っている余裕などなかった。 きっと顔色だってますます青くなっていたに違いない。運転手は、
戻るって、こんなところで降りて、どうやって戻るつもりだ。
辺りを見晴らせば、近代化されているのは車道ばかり。対向車線だってガラガラで、追い越す車なんて探したくってもありゃしない。こんなところで降ろされたって、樹海に放り出されるのと同じことだ。僕は全くどうかしている。
こんなところで遭難されちゃ、えらい迷惑だ。そうでなくたって、近頃は何でもニュースに従うご時世だからな。まあ、とにかくそこに座りなさい。次の停留所で降ろしてやるから。
まるで面倒人を抱え込んでしまったみたいな呆れ顔で、運転手は僕の動揺をなだめてくれた。すみません。急に小さくなったみたいに、最前列の一人掛けに腰を下ろすと、
急ぎのようなら、次の停車場からすぐのところにタウンの入り口がある。タウンに入りさえすれば、タクシーだって捕まえられる。駅までだってそれほどの距離じゃない。これからバスで引き返すなんて馬鹿げている。わからないことは、入り口の右側にある観光案内所に尋ねればいい。
と丁寧に教えてくれた。僕はただ、ありがとうございます。とうなずいて、早くバス停に到着しないか。それにしても母さんが電話をかけてくれてから、どれくらい過ぎたろう、などと思って腕時計を眺めたり、県外から復帰してくれないかと携帯を開いたりしてみたが、アンテナの棒は戻っては来なかったのである。そのうち二人組の OL が、昭和じみた懐かしの歌を口ずさみ出した。まるで昔のアイドルが、今はもう落ちぶれて、社会人として二人組のハーモニーを奏でたような、よく溶け合った歌声だった。僕はアクセクするのをやめて、大きく息を吸って心をなだめようとする。何かから逃れるみたいに耳を傾けると、聞き覚えのあるようなないようなフレーズが、ささやくみたいな優しさでもって、バスいっぱいに広まり始めた。水面に溶かした夢の頃、小石で崩してみせたけど、あなたの寄り添う方ばかり、暖かくって涙色。まぶたの奥の夢だけを、追いかけながらの季節さえ、別れを下る貝の根に、消されてゆきます、今はもう。人もしごろの二人の影を、雲は染まって眺めるでしょう。バスの乗客も運転手も、まるでそれが邪魔にならない様子で、聞くでもなく窓の外を眺めたり、指先のハンドルで拍子を取ったりしている。僕は幼い頃にボートに乗った時のことを思い出して、家族4人の姿を浮かべて、ちょっとまぶたが熱くなるのを感じた。微笑み合った時の日差しがまぶしかったような、そんな思い出だけはいつまでも朽ち果てないものだ。すべてが取り返せないという諦めばかりが、胸に広がってきて寂しかった。あんなに君が手を振った、橋から見下ろす友達の、家路の笑顔も色あせて、 容易に溶けゆくばかりです。人もしごろのお二人の影を、雲は染まって眺めるでしょう。二人はまだ歌っている。しかしやがて、木陰と日光とのチラチラする交代が途切れたかと思ったら、いきなり樹林地帯をくぐり抜けたので、二人は驚いたみたいに歌をやめて、車窓を眺めたらしかった。僕もびっくりして窓に乗り出した。だって、バスが左に大きくカーブすると同時に、両側に迫っていたはずの密林が、跡形もなく消え失せたからである。幅の広い川が、のたくるみたいに境界線上を流れていく。立派な鉄橋を渡りきると、もう緑なんかどこにもなくなっていたのである。それは、レンガ造りの天日干しでもって家並みを築くほどの、地下水を求めて羊飼いがさまよい歩くほどの、佐渡と粘土質ばかりが続く赤茶けた砂漠地帯であった。まるでイスラーム圏のどこかの地方都市に、テクテク歩きの紹介がてらに迷い込んだみたいだった。自分は父の危篤を聞かされたせいで、情緒不安定になっているのだろうか。それでこんな幻覚ばかり見せられるのだろうか。もう立ち上がる勇気すらも失って、唾を飲み込んだなり、まぶたをパチつかせていた。運転手に尋ねてみる気すら起こらない。だって彼は、これが日常茶飯事だと言わんばかりに、鼻歌なんか口ずさみながら、のどかにハンドルを切っているのである。しかもそれは、さっきの二人組のメロディーではなかったか。僕は思わず、バスの運賃表を見上げた。停車場の名前が、アラビア文字だかロシア文字だか、読めない文様に置き換わっている。終着駅すら謎の文字に化けていた。僕は思わずバスの中を見渡した。乗客がみんなイスラム系に入れ替わっていたらどうしようと思ったからである。しかし、内側は日本のままだった。さえなさ 100% のジャパニーズスタイルの中年や、さっきの OL の二人組やらが、うとうと居眠りをしたり、車窓を眺めたりしている。偶然一人のおばさんと目が合ったとき、彼女はいきなり僕に頭を下げてきた。知り合いの様子で微笑んでいるので、僕も慌ててお辞儀を返したのである。あるいは母さんの知り合いだろうか。今までの集大を、後から報告されたらどうしよう。そう思うと耳がほてってきた。もっとも、暑くなったのは周知のためばかりではないようだ。冷房を強めたのが落ち着かないくらい、気温が上昇しているらしかった。本当に砂漠に出てしまったのだろうか。ここは日本のはずなのに。やがて遠方に、両翼を広げてそそり立つような断崖絶壁が現れた。黄土色の高さで一直線に並んだ姿は、とても大自然が生み出した景観とは思えない。莫大な人手と歳月によって生み出された、都市を守る城壁のような規律を保って、どこまでも横に広がっていくのである。近づくにつれて、痩せ細った草木や、サボテンじみた力強いトゲトゲの植物が、あちらこちらと顔を覗かせ始める。風が吹くたびに、茶色い砂ぼこりが大気を変色させるらしく、
不意に視界が遮られたり、パッと晴れ渡ったりするのだった。ほら、タウンがもうすぐだ。
運転手が独り言みたいにアクセルを踏むと、巨大な城壁がみるみる迫ってくる。近づくと、驚くほどの高さがあった。覆いかぶさってくるような錯覚のうちに左折すると、バスはほどなくブレーキをかけて停車したのである。
すぐ向こうに門があるから、そこをくぐっていくんだ。よっぽどの急用があるみたいだな。金はいいから、とっとと行きな。
運転手が気さくに送り出してくれる。慌ててカバンを握ると、ありがとうございます。と一礼をしてバスを駆け下りた。たちまちシューッと音がして、バスは脇を走り抜けていく。排ガスだけが僕をバカにして居残っている。最後列の子供が二人面白がって手を振っていたが、とても挨拶を返す気にはなれなかった。道だか砂場だかわからないほどの通りをサボテンの並ぶのに任せてとぼとぼ歩き出した。もちろん人影なんか見つからない。生き物なんて存在しないのである。外気はもちろん初夏の爽やかくらいじゃ済まなかった。湿気がない分いくらか増したが、沖縄の真夏の昼下がりよりもっと暑い。右手にそそり立つ城壁は100階建ての高層建築よりまだ高さがあるように思われた。しかし太陽の方角が違うから、影なんか作ってくれやしない。門はすぐそこだった。ほんの100メートルくらい先に、まるでアケメネス朝ペルシアの首都模型から生まれたような立派な城門が、そこだけ赤やブルーの色彩をたくましくして、来る者は拒まずといった態度で佇んでいるのであった。僕は少しだけ陽気になって歩き出した。冒険心にほだされて、自分の目的が損なわれていくような気分だった。あるいは父さんが危篤だなんて、悪い夢にうなされただけじゃないだろうか。